As Elder Ballard
noted earlier,様々な衝突や争いなどが見られるこの世の中で、末日聖徒イエス・キリスト教会への関心が高まっています。主はこの末日の技を不思議な驚くべき技と呼ばれました。まさにこの通りです。すべての人に驚くべきこの技をよく知ってもらいたいのですが、残念ながら私たちがクリスチャンだということを不思議に思う人がいます。一般に私たちがクリスチャンかどうかという議論の根本には二つの競技場の点があります。神界に対する考え方と絶えざる軽視の原則です。これによると聖文は完結していないということになります。これについて弁解するかのように信仰擁護する必要はありませんが、誤解は避けたいものです。そこで理解を深めるためと、私たちがクリスチャンであると世界に宣言するために、この2つの教義のうちの1つ目について話します。末日聖徒イエス・キリスト教会の信仰箇条は、まず次のことを伝えています。私たちは永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊とを信じる。私たちは一つの神会を構成するこの三人の聖なるお方が、目的、手段、証、使命において一つであると信じています。このお三方は、神として憐れみ、愛、正義、恵み、忍耐、許し、贖いについて同じ思いをお持ちであると信じています。このお三方は永遠に関わる重要な事柄において、考える限り全ての点について一致していると信じますが、結合して一体となっているとは信じていません。三位一体の概念は聖文のどこにも載っていません。それは正しくないからです。事実、信頼性の高さで定評のあるハーパー聖書中会には、4世紀から5世紀にこの教会の大会議で正式に定義された三位一体の教義は、新約聖書の中には見出すことができないと記されています。ですので、神、キリスト、聖霊に対する私たちの見方が現代のキリスト教とは異なるという批判があっても、それは末日聖徒のキリストへの見方についての議論にはなりません。むしろ逆に、末日聖徒の見方が新約聖書以降のものではなく、イエスご自身の教えに基づくものだと認めていることになるのです。ここで新約聖書以降の歴史について少し話しましょう。紀元前325年、ローマ皇帝コンスタンティヌスはニカイア公会議を招集しました。当時関心の高まっていた三位一体説の真偽などを討議するためでした。牧師や哲学者、聖職者たちが議論を繰り広げ、それが後にニカイア信条となります。この信条はさらに125年の歳月と3回の公会議の後に完成します。またこれはアタナシオス信条などに形を変えていきました。こうして改定を重ねていったこの信条は、別の信条と合わせてこう宣言しました。父と子と聖霊は抽象的絶対的な存在で、時空を超越しておられ、いかなる場所と時にも存在する同じ存在者の異なる現れであり、互いに永遠の存在であり、不価値であり、体も手足も感情も備えておられない。つまり、お三方は別個でありながら、一個の存在なのです。これがいわゆる三位一体の謎というものです。異なるお三方でありながら、三人の神ではなく一人の神なのです。お三方は皆、理解不可能な存在であり、一人の神だというのです。私たちは少なくとも神に対するこの概念が理解不可能であるという点において、私たちを批判する人たちと同感です。神についてこのような混乱を招く定義があったのですから、4世紀の修道士がこのように嘆いたのもうなずけます。 悲しいかな、私の神が奪われてしまった。もう誰を礼拝し、誰に祈ればいいのかわからない。理解不可能な上に、不価値のお方をどのようにして頼り、礼拝し、模範として努力すればよいのでしょう。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります、というイエスの御父への祈りはどう解釈するのでしょうか。私は他の人のいかなる信条や教義も軽んじるつもりはありません。自分の信条を尊重してほしいように、私たちも他の宗教の教義を尊重します。これはこの教会の信仰箇条にも書かれています。しかし紀元4世紀5世紀の神会に対する見方をしない私たち末日生徒がクリスチャンではないというのなら、生けるキリストを見た初期のキリスト教の生徒たちはどうなるのでしょうか。彼らもそのような見方はしていませんでした。父と子は、父と子と聖霊は別個のお方であり、お三方が神であられることは聖文からわかるように明白な事実です。先ほど述べた救い主による取りなしの祈り、救い主がヨハネの手からお受けになったバプテスマ、そして変貌の山でのご経験、ステパノの殉教、これらの例を挙げるだけでもこれが紛れもない事実であることがわかります。新約聖書などにある出来事について読めば、イエスの次の言葉が何を意味するかは明らかです。子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができない。またこうも話されました。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためである。また敵対する者に対しては、物については彼らは私と私の父とを見て憎んだのであると言われました。そしてイエスは常に御父を敬い御心に従っておられたので、なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方は私ただ一人だけである。父が私よりも大きい方であるからである、と言われました。我が父よ、もしできることでしたらどうか、この杯を私から過ぎ去らせてください。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか?など、苦しみの中で語られた言葉を含めて、イエスが地上から熱烈に祈り求められたお方は一体どなただったのでしょうか。神会のお三方が完全に一致していながらも、別個の個性をお持ちだからと認めたからといって、他信教の罪を犯していることにはなりません。むしろそれは、イエスが来られ、神の存在の本質について明らかにされた偉大な啓示の一部なのです。パウロが言った通りです。キリストイエスは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきだとは思われなかった。また神が栄えある肉体をお持ちだという信仰も、末日生徒がキリスト教ではないという人がいる理由になっています。しかしこれは古代の預言者や人たちも信じてきたことなのです。聖文にもあるこの信条を批判する人に次の質問をしたいと思います。肉体を持った神を受け入れがたいのなら、なぜ主イエス・キリストが肉体を持って降誕し食材を行い肉体の復活をされたことがキリスト教の教義の中心かつ際立った特徴となっているのですか。もし神にとって肉体が不必要で、しかも望ましくないのであれば、なぜ人類の贖い主がご自身の肉体を死と墓から贖われ、肉体と霊がこの世でも永遠の世でも離れないようにされたのでしょうか。肉体を持つ神という概念を拒絶することは、死すべき体のキリストと復活後のキリストの両方を否定することです。真のクリスチャンを自負する人にこれができるでしょうか。 松井生徒がキリスト教徒かどうかを疑問に思う方に、私は次のことを明かしします。イエス・キリストは、文字通り生ける神の生ける御子です。イエスは、私たちの贖い主、救い主であり、御父の指示のもとに、天地とその中にある万物を創造されました。私は明かしします。イエスは乙女である母から生まれ、力ある奇跡を行われました。この奇跡は大勢の弟子、そして敵対する者たちも目の当たりにしました。私は明かします。イエスは神であり、死を制する力をお持ちでも、ある期間にわたって死すべき肉体を持つことにより、人類のために進んで死に従われました。私は宣言します。進んで死に従われた結果、救い主は世の罪を負い、アダムから世の終わりまでの全人類の悲しみや病気、心痛、不幸に対し、無限の代価を払ってくださいました。これにより、肉においては墓に打ち勝ち、霊においては地獄に打ち勝って、人類を解放されたのです。私は証しします。イエスは文字通り墓から蘇られました。そして、復活の全過程を終えるために、御父の妹に登られた後、旧大陸と新大陸の多くの弟子たちに繰り返し見姿を表されました。私は知っています。イエスはイスラエルの聖者であり、最後の日に栄光をまとって再び来られ、主の主、王の王として地球を治めるメシアとなられます。そしてメシアであられます。永遠の命は、このお方の功徳と憐れみと永遠の恵みにひたすら頼ることによってのみ得られるのです。私は、この他には人の神の王国に救う道も名も天下にないことを知っています。この輝かしい教義について、もう一つの証をします。末の日に迎える複千年での統治に備えるため、イエスは荘厳な栄光ある肉体をまとって、すでに何度も地上に来られています。1820年の春、14歳の少年が森で祈りを捧げました。ほとんどのキリスト教徒が未だに理解できていないこれらの教義に疑問を持ったからです。少年の心からの祈りは答えられ、後に預言者となるジョセフ・スミスの前に、御父と御子が肉体を持つ栄光ある存在として見姿を表されました。この日が新約聖書に記されている主イエス・キリストの真の福音の回復と、アダムから今日まで続く預言者が教えてきた真理の回復の始まりを告げたのです。これまで述べた事柄が真実であることを明かしします。そしてこれと同じ確信を求める者に天が開かれることを明かします。真理の御霊を通して唯一真の神と、その神が使わされたイエス・キリストを全ての人が知ることができますように。聖霊によってこの知識を得た後、言葉だけではなく実践によって教えに従い、真のクリスチャンになれるよう、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。